長与飲食店応援レシートキャンペーンを実施します。問い合わせ西そのぎ商工会長与飲食店応援レシートキャンペーン事務局、電話882-2240。長引くコロナ禍に加え、昨今の物価高騰により大きな影響を受けている町内飲食店を応援するため、レシート1枚500円以上を応募すると抽選で長与共通商品券5000円分、西そのぎ商工会発行が合計900名に当たるキャンペーンを実施します。詳しくは店舗チラシなどもご覧ください。対象期間など表があります。レシート対象期間、応募期間、必着、当選者数の順にお伝えします。第1期、令和4年10月21日から令和4年11月20日、令和4年10月21日から令和4年11月25日、225人。第2期、令和4年11月21日から令和4年12月20日、令和4年11月21日から令和4年12月25日、225人。第3期、令和4年12月21日から令和5年1月20日、令和4年12月21日から令和5年1月25日、225人。第4期、令和5年1月21日から令和5年2月20日、令和5年1月21日から令和5年2月25日、225人。表を割ります。対象店舗、チラシが必要な該当店舗は事務局にご連絡ください。食品衛生法上の営業許可を受けている町内飲食店、テイクアウトも含みます。ただし、スーパーやコンビニなどのイートインスペースがある小売店、不特定多数が利用できない介護施設や学校食堂、キッチンカーなどの移動式店舗、営業期間が限られた店舗は対象となりません。応募方法、1枚で500円以上の住所などで長与町内と確認できる飲食店名の記載された対象期間内のレシートまたは領収書の画像を添付し、専用申し込みページ「郵送デモ課」から応募ください。注意事項、応募期間終了後、期ごとに抽選し、当選者には U パック予定です。にて発送します。個別の当落についてはお答えできませんので、ご了承ください。別のレシートであれば、同じ方が何度も応募いただけますが、期ごとの当選は1人最大1回までです。1枚のレシートを分けて応募することはできません。応募のためだけにレシートを複数に分けて発行してもらうことは、店側の迷惑となりますので、ご遠慮ください。郵送の場合は、住所、氏名、年代、職業、携帯電話等の連絡先、利用店舗名を記載した申し込み用紙、チラシとレシート、原本は返却できません、を同封の上郵送してください。なお、郵送料はご負担ください。西そのぎ商工会窓口へのご持参はご遠慮ください。キャンペーンで当選した長与共通商品券は発行日から6ヶ月間有効です。長崎県ではチーム長崎セーフティ認証店、町内35店舗の利用を推奨しています。専用申し込みページの QR コードがあります。長崎北洋大高校登山部が全国大会結果を町長に報告。8月5日から9日に香川県で開催された全国高等学校総合体育大会登山大会で、女子が18年ぶり2度目の優勝、男子が3位入賞を果たした 長崎北洋大高校登山部が吉田町長に結果を報告しました。登山競技は4人1組で安全登山に必要な技術、体力面などを100点満点の減点方式で競います。大会では女子がチーム記録最高の 99.6 点、男子が 98.9 点の高得点を獲得しダブル入賞を果たしました。女子主将の坂本理沙さんは、優勝の一番糧になったのは OB、OG や先生方の力と長与町の支援でしたと感謝の思いを話しました。男子主将の高田啓太さんは、良い結果を持ち帰ることができてほっとしています。練習で長与の山に登ったことも本番に生かされましたと喜びを語りました。吉田町長は、今回の結果は皆さんの今後の人生の糧になると思います、本当におめでとうございますとお祝いの言葉を述べました。結果を報告する主将の坂本理沙さんの写真と、長与町長を中心に賞状や優勝カップ、メダルを手にした8人の北洋大高校登山部の皆さんの笑顔の写真が掲載されています。県へ要望書を提出しました。8月23日、長崎県庁を訪れ、大石県知事と中島県議会議長に要望書を提出しました。今年は一般国道207号の整備、高田南土地区画整理事業の整備促進、都市計画道路西高田線の整備促進、教育施設整備に必要な財源の確保、中学校部活動の地域移行に伴う財源の確保、農地整備事業の整備促進の6項目を要望しました。要望書を手にする大石知事と吉田町長、中島県議会議長と吉田町長の2枚の写真があります。宝くじ助成金で備品を購入しました。一般財団法人自治総合センターが実施する令和4年度コミュニティ助成事業を活用し、備品を購入しました。この事業は宝くじの社会貢献広報事業で、宝くじの受託事業収入を財源として実施されているものです。今年度は上長与地区コミュニティ運営協議会で放送器具、会議用椅子などを購入しました。コミュニティの会議、研修会およびイベントなどで使用するほか、自治会などの地域団体に貸し出しを行い、地域コミュニティの活動推進に役立ててまいります。購入した放送器具や椅子などの備品の写真が2枚あります。令和4年度長与町教育委員会自主事業、高島玲子トークショー付き特別上映会祈り幻に長崎を思う時が開催されました。8月27日、町民文化ホールにて、午前午後の2回、映画の上映と合わせて、主演の高島礼子さんと監督の松村克也さんのトークショーが開催されました。制作時の裏話、作品への思い、当時の心情などを笑いを交えながら語られ、映画を通して平和の大切さを考える貴重な機会となりました。高島礼子さんと監督の松村克也さんのトークショーの様子の写真があります。支え合い長与推進協議隊だより。問い合わせ介護保険課、包括支援係、電話 801-5822。 地域資源の情報収集として、長与シーサイドパーク多目的広場で活動されている超ターゲットバードゴルフ協会を生活支援コーディネーターが訪れました。同協会は火曜、木曜、金曜、週3回程度9時から12時に活動されています。参加された方からは、まだプレー中だけどもう4000歩近く歩いたよとの元気な声が。 趣味を通して元気を維持されている様子が伺えました。その一方で、今後免許返納を考えていて、この活動を続けられるかとの不安な声も聞かれました。こうした居場所から出てきた課題を教えてもらうことも、生活支援コーディネーター SC としては大事な活動です。今年度はこうした課題に対してどう解決をしていくのかを、地域の皆さんと考える協議の場の立ち上げを目標に取り組んでいきたいと考えています。ターゲットバードゴルフをしている様子の写真があります。
長与町ご当地ナンバーデザインが決定しました。長与町ご当地ナンバーについて3種類のデザイン案の投票を実施いたしましたところ、延べ1230票の投票をいただきました。結果、得票数が最も多かったエアロブリッジと街並みをご当地ナンバーのデザインに決定いたします。たくさんの投票をいただきありがとうございました。なお、ご当地ナンバーの発行につきましては、広報、ホームページなどで追ってお知らせします。投票結果です。1、特産品と自然461票。2、エアロブリッジと街並み562票。3、長与町の花207票。ご当地ナンバーデザイン、エアロブリッジと街並みのイラストがあります。地域経済の活性化および町内事業者の経営改善を目的として、町内の店舗リフォーム工事費用の一部を助成します。申し込み問い合わせ産業振興課電話801-5836。対象者、町内にリフォームを行う店舗を所有しており、町内に居住している人。店舗を借りている場合は所有者の承諾が必要です。また、町内業者への発注に限ります。補助金額、対象工事の 50%、 上限は30万円。助成は同一の方、同一店舗につき1回です。申請期間、本年度予算がなくなり次第終了します。申請方法、申請書を役場、産業振興課窓口に提出。郵送、電子メールなどでの提出は受け付けません。必要書類、1、補助金交付申請書、産業振興課窓口、または町ホームページで入手できます。2、工事見積書の写し、内訳明細の明記が必要です。3、建物全体およびリフォームする箇所の写真。4、徴税の滞納がない証明書。5、その他必要な書類。注意事項、町外の事業者が施工した場合や、助成金の交付が決定する前に着工した場合には、助成金は交付されません。また、令和5年3月末までに工事完了する必要があります。コロナウイルス感染症予防や燃料光熱費高騰対策のための設備工事費を伴う備品も補助対象に含まれます。例えば、空気清浄機付きエアコン、配電工事を含む LED 照明設備など。リフォーム費用助成の対象工事です。増築・改築工事、屋根の葺き替え、塗装・防水工事、外壁の張り替え・塗装、天井・壁・床の張り替え・塗装、サッシ、ガラスの取り替え、扉などの取り替え、間取りの変更・改修、基礎・土台の補強・修繕・取り替え、門扉・塀などの外構のリフォーム工事、その他営業に用いている部分の工事。リフォーム費用助成の対象外は、新築工事、店舗内のクリーニング、排水管工事、補助対象工事にかかる撤去などを除く解体のみ、耐震改修工事、公共工事の施工に伴う保証工事、カーテン布の取り付け・ 取り替え、設備などの購入費、太陽光発電設備設置、下水道接続工事、その他
営業に用いていない部分の工事、
町の人事行政の運営などの状況を公表します。問い合わせ総務課総務人事係、電話 801-5781。 詳しくは長与町ホームページをご覧ください。職員の任免及び職員数に関する状況について、1、採用及び退職等の状況、令和3年度表があります。区分、採用、退職のうち定年、干渉、自己都合、死亡、懲戒免職の順にお伝えします。一般行政職4人、2人、0、2人、0、0、水道局0、0、0、1人、0、0、計4人、2人、0、3人、0、0、表終わります。2、承認及び解任の状況、令和3年度表があります。区分、承認のうち係長級、課長補佐級、参事級、課長級、部長級、公認の順にお伝えします。一般行政職2人、6人、0、1人、2人、0、水道局0、0、0、0、0、0、計2人、6人、0、1人、2人、0、表終わります。なお、本公表における一般行政職とは水道局以外の職員を指します。これからも同じです。職員の給与の状況について、1、職員の平均年齢、平均給料月額の状況、令和3年4月1日現在、表があります。区分、職員数、平均年齢、職員1人当たりの平均給料月額の順にお伝えします。一般行政職212人、38歳、294,198円。水道局17人、36歳3ヶ月、284,747円。全職員229人、37歳10ヶ月、293,497円。表終わります。なお、教育職員4人は含みません。2、期末手当、勤勉手当の状況、令和3年度、支給割合、期末手当 2.55 月分、勤勉手当 1.9 月分、加算措置、職制上の段階、職務の等級による加算措置、役職加算 5-15%。 3、級別職員数の状況、令和3年4月1日現在、表があります。区分、標準的な職務内容、職員数、割合の順にお伝えします。7級、部長、会計管理者、教育次長、局長、理事の職務9人、 3.93%。 6級、課長、課長職に相当する局長、主管の職務22人、 9.61%。 5級、所長、室長、参事、課長補佐等の職務18人、 7.86%。 4級、係長、主任保健師等の職務41人、 17.90%。 3級、主査、主任、技師、保健師等の上級職務84人、 36.68%、 2級主事、技師、保健師等の中級職務21人、 9.17%、 1級主事、技師、保健師等の初級職務34人、 14.85%。 表終わります。なお教育職員4人は含みません。4、特別職の報酬等の状況令和3年度、表があります。区分、給料、報酬月額、期末手当の順にお伝えします。町長857,000円、副町長691,000円、教育長651,000円、議長343,000円、副議長285,000円、議員258,000円。期末手当はすべて 3.35 月分。表終わります。職員の休暇等取得の状況について、1、年次有給休暇の取得状況、表があります。区分、平均取得日数、有給休暇消化率の順にお伝えします。一般行政職 11.2 日、 56.04%、 水道局 11.5 日、 57.31%、 全職員 11.2 日、56.13%。 表終わります。なお消化率は取得日数を令和3年付与日数で割り100をかけています。職員の部限及び懲戒処分の状況について、1、部限処分者の状況、休職、心身の故障によるもの4人、公認、勤務実績が良くないものありません。その他の部限処分はありません。2、懲戒処分者の状況、懲戒処分者はいません。職員の研修及び勤務成績の評定の状況について、1、研修の実績、実務主義、支援主義の基本方針に基づき延べ846人に対し職員研修を行いました。2、勤務成績の評定の状況、地方公務員法第23条の2、各項規定に基づき平成24年度より人事評価を実施しています。人事評価は職員の質の向上、能力開発による住民サービスの向上及び適正な評価と、処遇反映により職員のモチベーションを高めるため、意欲、態度評価、能力評価、業績評価により実施しています。職員の福祉及び利益の保護の状況について、1、衛生管理関係の実施状況、一般健康診断受診者312人、2、公務災害認定件数0件、3、職員会事業の実施状況、地方公務員法第42条の規定に基づく職員の保険、元気回復、その他厚生に関する次の2つの事業を長与町職員会、会員数233人において実施しました。人間ドック及び各種がん検診の助成、その他職員の福利厚生に関する事業、長崎県立大学長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校、すぐ近くの大学でどのような研究が行われているかをシリーズで紹介していきます。シーボルト校研究紹介ボリューム21、14ページ、新たなビタミン A の働きや吸収、代謝調節に関する研究、看護栄養学部栄養健康学科栄養生理学研究室、駿河和人准教授、駿河先生の写真があります。ビタミンはミネラル、カルシウムや鉄などと同じく食事からの摂取が必要な微量栄養素で13種類あり、いずれも約100年前に発見されて以来 現在まで、それらの働きや体の中での変化、吸収、代謝について多くの研究が行われてきました。私の研究室では、主にビタミンの一つであるビタミン A やベータカロテン、体内で必要量がビタミン A に変換されるの働きや、さまざまな食事条件、栄養状態による吸収、代謝の変化、およびそのメカニズムについての基礎研究を、ラットやマウスなどの実験動物や培養細胞などを用いて行っています。ビタミン A は視覚、物を見る感覚や上皮組織、例えば皮膚や消化器官の内壁、免疫の維持をはじめとした多様な機能が報告されていますが、まだまだ未知の機能もあると考えられています。実際の研究では、最初に具体的な研究計画、目的、仮説、測定項目などを立て、実験動物の飼育、数週間から数ヶ月間を行います。飼育終了後は、各種測定に必要な臓器や血液などを採取し、それらに含まれる対象成分量の変化の分析や、遺伝子発現量の変化、新型コロナウイルス検査にも使用されるリアルタイム PCR 装置を用います、などを測定し、結果をまとめ考察していきます。最近の当研究室でのビタミン A の機能性についての研究では、特に緑黄色野菜などに多く含まれ、ビタミン A の前駆体であるベータカロテンをラットやマウスに摂取させると、糖尿病による血糖値上昇の緩和や、肝疾患の初期病変である脂肪肝や、肝臓の炎症の軽減作用があることを確認しています。今後も日本人に多い生活習慣病の発症や、その症状軽減などに対するビタミン A やベータカロテンの新たな機能性についても検討を行っていく予定です。このような実験動物や細胞を用いた基礎研究の結果が人にもそのまま当てはまるかは簡単には検討できませんが、人の健康に将来貢献する基礎的な知見となることを願いつつ、これからも栄養学の研究を続けていきます。実験の様子、実験動物飼育作業の様子の写真2枚が載せられています。